ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、窓際のテーブルのお客さんにドリンク追加ね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと松江市の映像クリエイター太田裕樹さんと、同じく松江市リブルコーヒーロースターの木下明人さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。
住みやすい場所
でも、ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
お二人似てる雰囲気、
似てる雰囲気ですか。私だいぶ違いますけどね。
そうなんですね。
何個違いでしたっけ。僕32になったんで。
もう47になりましたんでね。
木下さんがすごい若く見えますよね。
あ、いや。
そうなんですよ。
それはびっくり。
すごい若く見えるんですよ、木下さん。
先輩です、感覚的には。
逆に
しっかりもんですから。
そうですね。
太田さんの方がなんか先輩っぽく感じてるんです。でも実際お友達と言いつつすごく年齢離れてて、どういう知り合いに、
うん、あ、そうですね、東京と広島で働いてたんですけど、ただなんか自分でやりたいなみたいなこう、うん、ものがあったので、まあ時期だったんですよ、20代の若い頃で。その時すごいコーヒーにハマってたので、コーヒー屋さんやりたいなと思って、で新卒で大きい会社入ったんですけど1年で辞めちゃったんですよ、
はい、
それで広島にその時いたので、うん、はい、コーヒー屋さんをこう探してて、1個ちょっとすごい変わったお店を見つけて、ちょっとそこのマスターにお話を聞いていろいろ勉強しようかなと思ってたら、うん、木下さんもまだコーヒーをオープンされてなくって、そこの僕が行きたいなと思ってたお店に修行に行かれたんですね、で何年かして僕東京とか行ってまた島根に帰ってきて、で木下さんがオープンお店されてって、なんかそれはなんとなく噂で聞いてて、
はい、
でお店行って、
はい、
で、まあ、そこでちょっと仲良くなって、いろいろ僕も話してたらそれが分かって、そう、僕もその時まだ会社員だったんですけど、島根の時に IT の仕事をしてたんですけど、土日はカメラマンをしようかと思って、
はい、
土日とか空いてる時ですね、で木下さんのお店を撮らせてもらって、まあ、そこでね、いろいろ縁が広がったというか、
なるほど、はい、出会いの経緯とか木下さんからも伺いたいです。
私ももともと何かしたいなと思っててですね、サラリーマンを、まあ、以前やってまして、
はい、
まあ、ずっとそのサラリーマンをいつか辞めて、うん、まあ、ちょっと何か一人でしてみたいなっていうのがずっとあってですね、うん、20代の頃からですね、
思いは同じですね、
はい、うん、でも漠然と何かっていうのが分かんなくてですね、もういろいろちょっと興味があることをですね、もうギターやってみたりですね、俺には音楽の才能があるんじゃないかとか、何かあるんじゃない、漫画描いてみたりですね、いろいろ試してみたんですけど、やっぱりなんかこういろいろやるとやっぱり、あ、自分には才能ないなというのがまあ分かってきて、まあそれでまあ他に何が好きかなと思ったら、なんかカレーライス好きだなとか、音楽好きだなとかこう書いていったら、まあ、もう全部できるのとってカフェだなと思って、
おー、なるほど、
はい、それでじゃあカフェしようと思ってですね、会社員の時に土日とか休みの時にですね、カフェ巡りとかしてですね、どんなカフェがあるのかなと思った時に、その中に広島でコーヒー専門店があって、はい、そこにフラッと入っていったら、すごく衝撃を受けてですね、
はい、
はい、こんなコーヒー飲んだことないと思って、広島のすごいど真ん中でですね、メニューコーヒーしかないんですよ、ほぼ、
あ、それすごい、尖ってますね、
そこで30年やってらっしゃると話を聞いたら、
コーヒー1本
1本で、とこの人はすごい人なんだと思って、
はい、
その場でちょっと弟子にしてくださいって言って、そこからコーヒーを教えてもらえるようになって、で島根からもう一人なんか今度来る予定だよって、でその時会えなかったんですけど、それが後に聞いたら太田君で、そこでまた意気投合してですね、
そうですね、数ある広島だけでもすごい数のコーヒー屋さんというかカフェの中で同じ島根県出身の子がいたらなんか嬉しいですよね、
は
い、
そうですね、私も会えるの楽しみにしてたんですけど、まあ、その時はちょっと会えなかったんですが、でその数年後に会えるというやっぱちょっと運命的なものを感じて
それ分かった時びっくりです よね。
びっくりでした。
あの時のって。
そっからです。はい。
でもその前職って、うん、いわゆるその飲食店とか、はい、そういうことは関係あるところだったんですか？
いや全く関係ないところで、はい、
全くのキャリアチェンジ。
そうですね。
ちょっと怖くなかったですか？
だからもう今考えたら怖いことなんですけど、その時はなぜか知らないけど根拠のない自信、
燃え上がるものがあったんですね。コーヒーを焙煎させる、
本当そうなんです。飲食店やったことないけど何か成功すると思い込んでましてですね、はい、今考えたらちょっと無謀だったなとは思うんですけど、はい、
でももう今年で何年目ですか？
今丸8年経ちました。
8年、はい、すごいですよ。
いや、おかげさまで。
でも太田さんってそうそう今コーヒー屋さんじゃないんですよね。なんかすっかりコーヒー屋さんの気持ちで話聞いてた。
まあ、東京で IT の仕事ですね。東京、まあ、一応全国にある会社で働いてたので、東京と広島で働きました、はいはい、
IT の会社で今は映像クリエイターさん。
そうですね、映像をメインとした仕事をしてます、
はい、その映像クリエイターさんってそもそもから聞いていいですか？で
僕の場合はまあ基本的に一人で撮影をして、はい、で一人で編集をして全部丸々やってる感じです。はい、
クリエイターですね、
はい、
作り上げる最後まで。そうですね、でその IT の会社はそういう映像系とかをたくさん。
いやもう全く関係ないので、映像に関してはほぼ独学なんですよ、うんうん、でその後ちょっと東京でコーヒー屋さんを少しやってみたんですけど、なんか同じところにずっといるのが自分向いてないなと、多分通うのが向いてないんじゃないかなと思ってしまって、だったら自分はカメラも好きだし、まあ、パソコンも得意なので、それだったらカフェ巡りとか、うん、いろんな飲食巡りをしていろんなお店 の, あの映像を撮ったり写真を撮ったりウェブサイトを作ってあげる方が向いてるんじゃないかなと思って、うんうん、それでじゃ あ,、まあ映像とか写真の仕事をしようと決意したんですけれども、まあカメラがすごく高いので、うん、まあ買えないんですよね、なかなか。なのでこれはちょっとまた一回会社員に戻るしかないかなと思って、でまたちょっと東京であの IT 関連の会社に正社員で入って、はい、じゃあちょっと軌道に乗せるためにいろいろ行動していかないといけないなと思って、うんうん、会社が終わった時間とか土日とかで何かカメラの仕事できないかなと思って、東京でブライダルのやってる会社にこう飛び込みをして、僕あの写真とか映像の仕事は全くしたことがなかったんですけど、はい、まあちょっと運よく入れて、で土日はちょっとそこでカメラの、まあ、ブライダルの撮影とかを、はい、映像の撮影とかをして少しそれでちょっとスキルをあのつけて、でその働いてた IT の会社が島根にもあったので、ちょっと島根の松江の方で部署を立ち上げたいからってことで、ちょっとそのタイミングで帰ってきて、で、まあ、こっちに帰ってきてからカメラ一つ持っていろんなあのお店を撮影したりとか、本当島根に限らず東京とかもいろんなところを出てに行ってお店を撮影をさせてもらって、でそこからすごく縁が広がっていって今仕事ができてる状態なんですよね。でこっちに帰ってきてから、まあ、木下さんとまた再会というか、まあ、出会って、はい、僕もちょっと映像の実績が欲しかったので、お店の映像を作らせてくださいって言って、はい、で作らせてもらって、まあ、それをこの SNS で発信した時にすごく結構反響が
良くて、すごい反響がありました、はい、
それでなんかいろんな人が見てくださって声がどんどんかかるようになって、木下さんの映像を見た方がこういろいろつなげてくださって、本当何人もつながって今ここにいるって感じなんですよ、はい、なのですごく大事な。
いや私も私も逆に撮っていただいてそれが本当本当反響がありましてですね、それを見て来てくださるお客様とかもすごく、増えましたんで、
その木下さんのリブルのここ売りだよっていうのとかありますか？
は
い、
ああですか。私が修行してましたその広島のコーヒーショップのですね、コンセプトがやっぱりコーヒーはフルーツだよということで、はい、
う
ん、そこのマスターがある時こうインドネシアに、はい、コーヒー農園に、うん、に行った時にですね、その木を見てやっぱりこのコーヒーの木に花が咲いてて、そこに実がなって、その中の種がコーヒーの豆なんですよ、はい、それを見た時に、あ、コーヒーっていうのは果実なんだと、果物ということは焦がしちゃダメなんだと もうジュースとして抽出しないと、
はい、
もうジュースなんだコーヒーやっていうことでガラッとスタイルを変えたんですよ、うん、当然その今までその味が好きでお越しくださってた常連さんをみんな逃げていったんですけど、またそこで今度は別の新しいそこのコンセプトで来てくださるお客さんが増えたということでですね、で私もその思いにこう感銘を受けまして、
はい、
コーヒーはフルーツだということでやらさせていただいてますね。
あ、もうフルーティーな、
フルーティーな豆
本来の味をそのまま伝わるような、
そうですね、はい、それを目指してやっております。
もうお店の前通るとすごい香りしますもんね。
ありがとうございます。はい、
もうあの町の芳香剤みたいな。
ありがとうございます
本当に、
はい、
ハートフルデイズ。さて皆さん、松江市の映像クリエイター太田裕樹さんと、同じく松江市リブルコーヒーロースターの木下明人さんのお話、まだまだ続いていますよ。
木下さんはどうでした、はい、その脱サラして、
はい、
全然経験のないコーヒー屋さんをやるぞってなった時に、
はい、
周りは反応はどうでしたか。
いや周りは本当猛反対ですね、はい、そうですね。でももうずっと20代の頃から私ももういつか辞めますというふうにはもうずっと言ってたんで、まあ来る時は来たかなということでしたね、まあ、実際サラリーマンもすごいなと思ってましてですね、で実際もう私大手のところに勤めてたんですけど、もう優秀な人ばっかりいてですね、あ、ここでは勝てないとというのもありまして、はい、なんか私がすごく能力というか発揮できるところはないかなっていうのがもともとのあれですね、はい、
そこではこう燃えるところがあるとか感じだったんです
ね、
はい、
そうですね、で、燃えるところはやっぱりコーヒーっていうのが、一番、これコーヒーじゃなかったらもし本当に普通にカフェやってたら多分もうすぐ多分潰れてたと思います。コーヒーの面白いとこはやっぱりこの正解がないっていうのが一番面白いとこでですね、もう本当にコーヒーなんで、コーヒーっていうのはもうその人が美味しいと思えばそれが美味しいコーヒーであるんで、だからまあ松江にもいろんなコーヒー屋さんがあってですね、いろんなお客さんがいらっしゃるわけで、そこでまあその私が作るコーヒーを美味しいって言ってくださる方を増やしていきたい、
このお店っていうよりも木下さんが作るもの、
はい、そうですね、もうそれの声をもうこう、美味しかったですっていうのを聞くためにやってますね。
お店を建てられた時って、30後半とか、
30後半です、はい、
その時ちょっと突っ込みますけど、
はい、
ご結婚とか、
結婚してました。
すごい家族ね、
はい、止めません。例えば結婚する前にですね、その今の妻にですね、はい、いつかは会社を辞めますと、
はい、
いうふうには言ってたんです。それでもいいですかっていうふうに、でもその代わり私が納得するようにプレゼンしてくださいって言われたんで、で実際辞めるときにもうこここうで、もう自信しかないから辞めさせてくれと、
すごい、
はい、で了解をもらって、はい、
素晴らしいですね。そのプレゼン聞いてみたいです太田さんはよその土地を見てやっぱり松江で活動しようと思ったきっかけってあるんですか。
そうですね、自分はUターンしてきたとかそういう感覚は特になくって、まあこういう仕事をしてるのでパソコンとカメラがあればどこでも仕事ができるので、ただ、まあ、すごくやっぱり松江は空気がいいので、はい、やっぱり新宿をよく散歩してるんですけど、
はい、
何かこうアイディアに行き詰まった時にはずっとひたすら夜散歩して、
はい、
すごくリフレッシュできる環境なので、結構クリエイティブをする場所としてはすごくいいかなと感じてます、なんか東京にいると、東京もすごく好きなんですけど、騒がしいというかこうなんかちょっと焦っちゃうというか、はい、でもそれでも松江にいるとなんか割と落ち着いて自分のペースで仕事ができるっていうところと、まあ、本当に松江の仕事も県外の仕事もたくさんさせていただくんですけど、やっぱりお客さんとの距離が近いっ ていうのは結構思ってて、それこそ木下さんお店をの映像を撮影させてもらったように、結構コンセプトから何より全部一緒に考えてできるし、それを見た人の反応もすぐ分かるし、地元でするとなかなかこうできる人がそんなにいないので、全部自分でしないといけないというところもあるので、まあ、それはそれで難しいけど、あの楽しさもすごくあるっていう感じですね。
そうですよね、撮るものをより深く知ることができるというか、それは楽しいですね。
楽しいです。
その仕事に向き合ってる姿勢が本当に素直にかっこいいお二人とも、憧れます。これからやりたいこととかも聞いていいですか。太田さんはありますか。
そうですね、これからやりたいこと、これからやりたいことっていうか、僕20代の本当25ぐらいの時に、やっぱ人生って有限じゃないですか、時間が。でとある社長に、もう明日死ぬと思って生きなさいって言われたことがあって、30歳までにやりたいことをリストアップして、どんどんどんどんもうやっていったんですね。まあ、結構やりたいことはいろいろできたんですよ。それこそ自分であのこういう映像の仕事ができるように、独立してできるようになりましたし、で今30を超えてからなんかまた壮大な夢は何だろうみたいなことを考えるんですけど、でもなんかその壮大な夢っていうのがなくって、なんか自分でこのやりたいことが今できてる状態なので、まあ、この自分の力を使ってやっぱり地域の人とか、まあ、いろんな会社さんとかいろんな人の役に立ちたいなっていうのはすごくあって、それをまあ自分が心地よく住める場所でまあ、継続できたらいいかなっていうのが、続けていきたいことというか夢というか、まあこれからもそうしていきたいなっていう感じですね。
大事ですね。一つ何かを成し遂げるよりもある意味難しいかもしれないけど、
そうですね、本当にこの仕事をしているといろんな方と出会えるので、まあ、いろんなつながりが増えていくっていうのが、まあ今後の楽しみというか。
木下さんはこれからやりたいことありますか。
はい、まあ、私も本当やりたいことをずっと今やらさせていただいてですね、一番追求してるのがそのコーヒーの、
はい、
もういかにそのコーヒーのポテンシャルを引き出すかという焙煎に毎日毎日こう向き合ってるんですけど、ピンポイントでそういうポイントがあるんですよ、そこをずっと突き詰めていきたいなというのがまあ一つと、はい、やっぱその、まあ、松江にリブルありみたいな感じでですね、県外からもですねうちをめがけて来てくださるようなコーヒー屋になりたいというのがありますね。で本当に今までいろんな方にお世話になったんで恩返しもないですけど、何かなとかまあたまに考えるんですけど、やっぱりまあ自分がねこの店を続けて美味しいコーヒーを出し続けるとかそういうことかなとは思ってますんで、そういった日常を送っていきたいと思っております。
なんかもう松江がいい街にどんどんなってきそうな感じがしたさらに
いいこと言いますね木下さん僕も同感です
ハートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。